tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi buddham saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Dutiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi buddham saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Tatiyampi sangham saranam gacchami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnadana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumichachara veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Musavada veramani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Sulamelaya majjhapamadattana veramani sikkhapadam samadhiyami.
Sadhu sadhu sadhu.
Sadhu sadhu sadhu.
Makahanya halamita shingyo. Satsuyo jin hanya halamita jisho kengo kaiku no isai ku yakushari shi hiku ku fui shiki shiki soku zen 空空即是式住創業式百
部
如是舎利子是諸法苦所不諸不滅不苦不浄不増不減是故諸無色無住創業式無諸光明即法無限界内視無意識界無無明薬無無明人内視無老死薬無老死人の無知悪無徳意無所得故来沙汰へ般若波羅蜜多故無間へ無間へ故仏へ般若波羅蜜多故徳阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大人衆是大名
上
州税務都道州の上一細工実不幸高節般若波羅蜜多即節主和津家てがてはらがてはらそがてごじそわかはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆ともに仏道上善ことを自法三思です。はい、ゆっくりなさってください。
ね、もうちょっとずつずれてくれる？これ、うん、あ、三好さん、そこに三好さんの隣にちょっと彼女入れてください。そこに入るでしょ。そこら辺に。リュックさん、そこら辺座って。はいはい、あ、それで結構大丈夫ね。まあ、結構入るわ。いくらでも入るんじゃないか。今朝、あ、さっきのお昼が19人か。だから20人は昼食食べられるっていう分かって、ここは入れたら30人入るから。もう今、その子いますよね。はい。はい、ですね。はい、今ね、神在月の接心の中日で、3日接心で、やってますね。まあ、これが一応今年最後なので、今日非常にたくさん人来てらっしゃるんですけど、今年のね、活動は、来週の日曜日の池袋の新しい地球の会で一応、完了しますね。で、その後ね、ただ、私自身は何度も言ってますように11月いっぱいはいますので、ちょっとね、非公式なことをいろいろやっていきたいと思います。一つは雨どい修理から裏 の、この植木 の、 あれとか、ね、それともちろん今盛んに、中村さんとか佐藤さん頑張ってくれてますけど一方のサイトですね、これはどんどん今ワードプレスっていう、ね、ソフトを使うことでどんどんどんどん具体化しています。でそれをやっぱこういうのは一人でやってもね、いろんな点を見落としながちなので、みんなのいろんな意見が欲しいってこと で中村さんの方から、それに関わりたい人はどうか、メーリングリストに入って、それでいろんな意見をくださいってね、ずっと言ってますので、ね、興味のある人はぜひやってください。でワードプレスっていうのは非常に、自由な、簡単だけども自由に、ね、できるみたいですのでね。で、まあ、これは全世界でも標準になりつつあるソフトみたいなので、これを、まあ、実際あれこれ、ね、動かすのは皆さんにとっても非常に勉強になるんじゃないかと思いますのでね。積極的に関わりたい人はぜひ関わってください、ね、っていうのは、まあ、一旦作ってはい終わりってあるわけがなくて、ね、この後どんどんまあ、一旦基本ね、骨組みを作ったらどんどんコンテンツ入れていって、で、まあ、一応完成なんとか作りますけども、でその後もどんどんどんどんコンスタントに、更新して、ね、どんどん中身増えて、ね、いきますね。でサーバーの方もたっぷりと容量のある、ね、サーバーを KDDI さんと契約してますので、もう、容量もたっぷりありますから、どんな動画だろうが写真だろうがもう全部載せられるぐらいありますので、ね、本当にきちんとしたサイトを、ね、作っていきたいと思ってます、はい、でそういうことを11月いっぱいありますので、11月だから正式になんか日曜日に座談会しますというような、ね、あれはしませんけども、ね、どんどんいろんなことを皆さんとやっていきたいと思いますね。それは、まあ、植木の時、植木はこの日にやりますとか、ね、いろいろ呼びかけますので、ぜひおいでください、ね。ボランティアされた方は必ず食事とあと温泉がつきますのでね、そこに温泉がありますので、
もう一人誰か、
ああそうかそうか、宮本さんも、すいません、メールいただいてるんだけど全部忘れてた。すいません、宮本さん どっか入るかな、そこら辺入る、そこら辺、そっちの方へ入ってください。その黒い座布を持って寺門さんの前あたりに座ってください。はいですね。はい、それでね、まあ、そんなんでやりますので、ちょっとね、一方の活動もなんか毎週座禅会をずっと今年の1月以来繰り返してきたんですけども、ちょっと一旦休憩して、ちょっといろいろシャッフルしてね、その間に 中身そのものを点検したりいろいろしますので、ね、それに積極的にかかってください、ね、はい、それで何してるの、立ってるの、大丈夫、そこら辺座ってください。はい。今日ね、今日の題はね、ちょっとあれなんだけど、ずっと昔に忘れてしまったことってしてください。ずっと昔に忘れてしまったこと。ね、はい。また何を言い出すんだって、どうせ思ってるでしょうけど。あのね。結局、まあ、これも今回のセッションの中でずっと皆さんと話してるんだけど、まあまあここにねいらっしゃる方、仏教ってものに興味があって、ね、瞑想ってものに興味を持って。でいろいろなとこ行かれたりねしてきたと思いますね。でまあもちろんちょっと勉強すれば仏教にもいろんな伝統があるんだなってねこともわかるし、で日本ではまあ主に日本仏教があったけどもね最近ではいろんな寺場だとかチベットとかね来てるしでそれぞれの先生がいたりいらしたり、ね、瞑想先生があったりね、メソッドがあったり、ね、まあ、いろいろするわけですよ。いろいろあるわけね。で、そうなんだけども、で、そこで、まあ、だからそういう、具体的な場所に行ったならば、もうすでにね、カリキュラムは決まっていて、はい、じゃあ、これを勉強しなさいってね、っていうものをどさって与えられて、で、そうそう、日本人で真面目だから一生懸命勉強するじゃないですか。一生懸命勉強して一生懸命メソッドやってやるわけですよ、ね、でそうなんだけれどもじゃあ皆さんが最初になんか瞑想っていうものをしたいな仏教っていうものを勉強したいなって本当に一番最初にふっと思った時のことをちょっと思い出してほしいんですけれどもで それもっとねもっとなんていうかね抽象的なものだったはずなんですよ自分は鎌倉のどっかにある、ね、なんとかっていう瞑想センターに行ってこういうメソッドを勉強したいなんてことを思ったはずないじゃないですか、ね、もっと深いところでもっとシンプルなところで何かを感じて何かを求め始めてでもちろんその求め始めた時ですらね何を求めてるのかがはっきりしてなかったはずなんですよ、ね、はっきりしてたらもうさっと行くじゃないですかで要するに自分は何かを求め始めた。だけども何を求めてるのか実はよく分かってない。だからどこへ行ったらいいのかもよく分かってない。っていうことで、まあしょうがないから、まあこれは仏教とか瞑想とかに関係あるのかなっていうぐらいで、まあグーグルしたりね、いろいろして、まあなんとか瞑想センターに行き当たったり、なんとかリトリートに行き当たったり、ね、ヴィパッサナーのリトリートがあるとかね。なんとか先生がダルマトークするとかね、まあ、そういう情報すぐまあ手に入って、まあまあそれでもなんとなく感じたものを選んでそこへ行ったはずじゃないですか、ね、だけども一旦そこへ行ってしまうともうすでにねカリキュラムはきちんとあるし、ね、勉強しなきゃいけないことは山ほどあってで、それをまあ一生懸命勉強して、ね、やるで、それはそれで面白いし、知識は増えるし、ね、テクニックとかも学べるし、ね、いろいろあるけれども、じゃあそれが本当に、皆さんが、一番最初ですよ、一番最初、ね、仏教がどうのとか、仏教にはいろんな種類があるとかね、この種類の今、なんとか先生が今日本にいるとかね、そういうことを一切知らないで、ただふっと何かを求めたときに、求めたことそれが 果たしてそれで満たされているのかっていうとね、かなり違いますよね。かなり違うと思うんですよ。なんていうのは、これは私自身もそうで、私は、もろに、いわゆるの伝統っていう中に2つ入ったことがあって、で、1つは、ご存知のように、日本の曹洞宗のね、伝統、ね、もうどっからも文句はつけようがない伝統教団ですね。で、そこの伝統教団に入って、もう本当に正式に得度を受けて、で、そこで、一番正統的な道を歩んでね、で、いろんな資格をつけて、で、最後に住職資格とか取って、ね、全部やったんですよ。で、もう一つは、2001年からですけども、ビルマのテラバーダ仏教の方へ行って、でそこでもきちんと、手続きを経てね、サマネーラ、ビクってね、でサマネーラは4時間ぐらいしかやってなかったんですけど、朝の7時にサマネーラなんて、で朝の9時半ぐらいにビクになってましたからね、サマネーラ2時間半ぐらいしかやってないんだけど、それになって、でそれでもうビルマのガチガチのテラバダ仏教っていうものをね、メソッドとそれとアビダンマと両方ガチガチに4年間、それしかやらなかったですからね、もう4年間何もしないでそれしかやってないから、それはもちろん4年もね集中してやれば誰だってマスターできますけども、やって、だからそういう2つガチガチの伝統教団2つを私は経験してるんですけども、でその後ね、ここへ帰ってきてかなり自由なことをやってるっていうのは皆さんご存知の通りで、それで一応ここはワンダルマってことで、そういう具体的な、ね、伝統をすべて、乗り越えたところで一つ のダルマの仏教を 見ていこうっていうね、っていうそういうことをしてきました。でそれはなぜかっていうと、そのなんていうかな、本当言うと、正直に言っちゃうと、私が本当に最初に何かを感じて何かを求めた時のものがはっきり言ってまだね満たされていないっていう思いがあったのね。つまり何ていうかな、どういうことかっていうと、伝統教団にさっと入っちゃって、でそのいろんな資格とか得てね、でいろんな勉強さえすればもうどっからも文句がつけようのない、外州のお坊さんになったり、寺場のビクになることはそんなに難しいことじゃないんですよ、ね、でそれはそれでものすごく大変だし、ものすごく苦労しなきゃいけないし、ね、汗と涙を流さなきゃいけない、そういう世界だから、それはそれでそういうことする人は立派だし、ね、なんだけども、だけどそういうことと私らが本当に最初に求めたことが満たされるっていうことはやっぱりちょっと別なんですよね。やっぱりどうしようもなく別なんですよ。でそれで、だからそういう伝統教団に入ってそういう資格を得て、でそのままそれを元にね、商売するってないんだけども、それを元にやるっていうのは非常に楽勝なんですよ。楽勝に決まってるじゃないですかね。曹洞宗のお坊さんだったら曹洞宗のお寺に入ってなんとかの住職ですって言って、それで曹洞宗を教わったことをただ教えるね。で寺畑も同じですよね。寺畑もそういう寺畑の系のね、お寺に入って、でそれでビルマで教わったことをただ教えるね。それも非常に簡単だし、資格は完璧に、私なんかもう完璧ですよ。だってパワーメソッドを本当に日本人としてマスターしたのは私だけだから、だからもう完璧に私資格持ってるんですよ、それをするね。だけどご存知のように してないわけね。してないんですよ。でなぜしてないかっていうと、どうしてもね、それだとこんなこと楽にできるし、能力的にももちろんできるし、資格的にも完璧に資格持ってるし、でみんなが望むっていう点ではもちろんみんな望んでるから、私がそれを教えたら、ね、すぐに、そういう場所が成り立つのはそうなんだけども、だけどもそれでも全然やってこなかったのはなぜかって言ったらば、まだねその2つの伝統教団でマスターしたことだけだと、はっきり言って私が本当に 子供の頃から望んだことがまだ満たされてないっていう思いがあるのね。でそれで、でだから私はもうそういうなんかもうすでに出来上がった伝統をに入って伝統をマスターしてでそれを伝えるっていう、ことはあんまりもう興味がないんですよ。でそうなんだけどももちろん私の今の血と肉とね私の知識と私の経験と私の瞑想体験が全てそういう主に2つの伝統によって養われているってことはもうその通りですね。その通りなんだけどもだけどだからもちろんその部分をね皆さんに教えてますよ。もちろんいろんな面でね禅のこととか寺場のこととかね、まあ、教えてます。だけどもそれはあくまでもきっかけであってでそういうことを通して本当に、やりたいことですね。でそこをね伝えていきたい。でそれどういうことかっていうとまあそういう、まあ、2つのガチガチの伝統教団で学んだことが全部私の血と肉になったんだけどもでそれらを踏まえた上で、でもう一歩ね今ここ4、5年の間歩んでますね。でそれどうで何をしようとしているのかっていうとやっぱりねやっぱりその最初に望んだことですね。でそれを本当に、もう一回求めたいってことね。だからもう伝統とか仏教とかそういう出来合いなものは全部一旦括弧に置いてでその上でまだ何にも知らなかった、子供の頃ですね。で知識も何もないけどもたった一つの小さな子供として宇宙と向かい合ったじゃないですか我々は、ね、でこれはまあ茂木さんが 2、3 日前のツイッターに書いてましたけども、子供っていうのはね大人よりかはるかに死ってもね死ぬってことを考えてるっていうのは本当にその通りですね。それはもう皆さん全て思っていると思います、ね、つまり、私らはすぐね大人の偏見で子供は子供だから何も考えてないだろうとかねすぐ思っちゃうけどもね、だって子供は何もまだ知らないし知識もないし学校もまだ行ってないしね何も一人じゃできないしね。だからでどうせあいつら何も考えてないと思うかもしれないけどもだけどでも私ら自身のことを考えたらそんなになんていうかな子供した子供時代を皆さん送ったかというそんなはずはないんですよ。もっともっとはるかに大人よりかもっと本質的なことを我々考えていたじゃないですか、ね、で考える材料なんて本なんて読んだこともないしどんな人たちが、ね、歴史をいたかなんか知りもしない。だけどもただ子供として生まれてで何があるかってどうも私は人間として生まれてだけど人間というのはやがては死ななきゃいけない存在だ。で死ぬってことはこの存在自体が消えちゃうってことだからこれとんでもなくすごいことで、でだからこんなとんでもなくすごいことが必ず起こるっていうこと。だけど世の中の大人を見てるととんでもなくすごいことが起こることを何にも考えていないように見えるとかねとかあるいはこの宇宙って一体何なのとかね宇宙の果ては一体どうなってるのとかでこの宇宙に私がいるってことはどういうことなのとかねっていうようなことを多分どんな人でも考えたはずなんですよ。だけどいつの間にかね私らは本当になんか非常に浅い知識を与えられちゃってひらがなを覚えるとかね算数を覚えるとかでそしてそういう試験をされてで試験の成績良かったらもっといいとこ行けるよとかねっていうようなことでそっちの方に頭がバーッといっちゃったからだからなんか本質的なことを無理やり忘れさせられたっていうのかなという思いがあるのね。で例えばね私らが今内なる目的だとか あの人生で一番大事なことが今起こっているとかね、っていうようなことを、まあ、今盛んにここ数週間の間書いてるじゃないですか。言ってね、話し合ってる。そうすると、まあ、例えばあのある沖縄の、あの沖縄の、この間の精神参加された方なんだけど、やっぱりで普通は今彼女は、沖縄で普通に多分看護師さんとして働いてるのかな。まあまあまあ、だからもうものすごい忙しい生活してるわけですよ。でそうなんだけども、まあああやって久高島で3日間ね、あの4泊5日みんなと一緒に過ごして、瞑想して、で嫌でも何かを考えざるを得ない、とこになって、でそれであのこのここ数週間の私が紹介するようなね、ものを読むと、やっぱパッとなんて思い出すのね。で彼女はこうなんて言ってきたかっていうと、あのメールありがとうございました、私も子供の頃から自分の存在を考えていたものの、社会に出て今まで忘れていましたっていうのね。これが多分非常に正直だと思いますよ。つまり自分の存在を考えていたって、まあ簡単に言ってるけども、自分の存在を考えるっていうことは分かりますね。要するに今こうやって生まれちゃってるってことね、この宇宙の中で。これとんでもなくすごいことじゃないですか、ね、大人になると、なんかこれは男性と女性がそういうことをしたから、ね、あの受精卵が生まれてただそうで、あの生まれましたっていうとすぐ思うけども、そんなことはないんですよ。だって自分がこうやって生まれるってことは、そんな科学的な説明とは関係ないくとんでもないことじゃないですか。そしてこの今自分がここに存在しているってこと、そしてこの存在はやがては、終わってしまう存在であるってことっていうようなね、なんかとんでもないことを子供の頃から子供の時はね感じてたはずなんですよ。でそうなんだけども、まさに彼女が言うように社会に出て今まで忘れていましたってね。これは本当その通りですね。社会に出てっていうか、もうちょっと言うと多分もう学校に入っちゃってからっていうことですよ。で今の学校の制度っていうのは、子供のこういう疑問なんか絶対大切になんかしないじゃないですか。それよりかとにかくひらがな覚えろとかね、あの算数の句、ね、をとにかく暗記しろとか、ね、で暗記しないとお前はダメだから、ね、お前はダメだからもう人生行き詰まるぞってね。それで散々あの鞭で叩いて、なんかもう非常に表面的な知識を与えて、る、ね、それで本当にあのこの人生の一番重要なあの子供が持っている疑問を大切に育てるっていうことを今の学校は一切してないですね、もちろん、ね、でだから社会に、彼女は社会に出てからって言うけども、本当はそうじゃなくて、もう学校に入って、でその後社会に出て、もちろんね、なんかもう本当一番大切なことを、忘れてしまった、ね、でそれでそれをね、今あのなぜこんなことを言ってるかっていうと、でもあの今年の活動がそろそろ終わりになってきてるんで、今年を振り返って、で今年はもう どう考えたってもう 3.11 っていうとんでもないことがあったわけでね。でそれを振り返った時に、あの今非常にたくさんのことがようやく見えてきたですね。でこれはちょっと皆さんの瞑想とももちろん関係あるので、お話ししますけども、そのなんていうのかな、まあ、あの先週先々週ぐらいにね、あの 3.11 以降、非常に瞑想会の質がガラッと変わった、ね、まあ、量もガラッと変わってんですけどね、あの今日もちょっと満杯になっちゃってますけども、あの、まあ、量も変わったけども、まあ、質も変わった、ね、非常に単純明快になった、うん、つまりなんかもうなんとかメソッドをこっちのメソッド、あっちのメソッドどっちがいいかななんていうね、いうような余裕はなくて、であそこのね、いろんな瞑想センターのいろんな情報を集めて比較して、 どこがいいかななんていうことももうできなくて、ね、それよりかもうむき出しの自分の中にある不安、それを一体どうしたらいいのってことをまっすぐに取り組む、ね、そういう場所に今瞑想会っていうものが非常に単純になりつつある。それはもう多分皆さん感じてると思います。だからもう今更ここでほら情報交換する人もういないでしょ、ね、それよりかはもう単純明快に今私が抱えているこの不安を、に向き合おうというね、そういうふうになってきて、だからそういうふうに 3.11 以降瞑想会の状況というのが全く変わったっていうのが非常に大きいんですけども、でそうなんだけども、ただ、これはね、多分皆さんも感じてるし、まあこの中でボランティア行かれた方も何人かねいらっしゃるけれども、とにかく 3.11 にとんでもないことが起こったわけですよ。でそうなんだけども、とんでもないことをまっすぐに受け止めるっていうことを果たして我々はやったかっていうと、私はやってないと思うんですよ全然。でそれでなんていうかな、あの時とんでもないことが起こって、あれだけの大きな津波が襲って、それで町が一つ消えてしまった、根こそぎ何もかもなくなってしまったっていうね。でその途中であまりにも多くの人が亡くなってしまったってことがあったわけですよ、ね、でだからその時になんか表面的にいつまでも続くと思っていたようなことがある日突然なくなる。それはもちろんね、今までだって人っていうのは一人一人少しずつ死んでいくものだったじゃないですか。誰かが癌で死にました、誰かが交通事故で死にました、ね、誰かがね、脳血栓死にました、ね、でまあ、そういうふうにポツンポツンということが行われあったんだけども、でもそれでも、それはまあ一人の人であって、その周りの人はまあ普通に生活が続いていた。でちょっとお葬式となんかすればまたそこに蓋がされて、でそのまま続いていく、ね、っていう感じだったじゃないですか。だけども 3.11 ではもう町ごと全部なくなってしまった。で今までだったら個人的だったものがもうあの時はもう町単位でね、だからそういうものが全部なくなって本当にむき出しの何かが出てしまった。だからあれで何かを嫌でも考えざるを得ないじゃないですか。でそうなんだけども、そうなんだけども、あの時にむき出しになったリアリティっていうものをがっちりと受け止めて、でそこからもう一回新しいなんていうかな、世界観というか人生観というかっていうものを再構築するっていう試みは、私が知らないだけなのかもしれないけど一切なされてないんですよね。一切ないんですよ。聞いたことあります？私はないですよ。でそれでじゃあ何をみんながその後話し合ったかって、もうたった2つのことでしょ。要するにどうやって、まあ、東北を復興していくかってね、まあ、これはもちろんめちゃくちゃ大事ですよ。もちろん大事だから、それにはそんな大事じゃないとかそんなバカなこと言ってるわけじゃないですよ。それとあともちろん放射能ですね。放射能がの恐に対する恐怖とね、それからですね、でそうなんだけども、だからもちろん放射能怖いし、ね、原発というものをできたら乗り越えていかなきゃいけないというのはもちろんその通りです。でそうなんだけども、私が言いたいのは、あの時にね明らかになったことは、で今例えば、ね、原発に頼らない社会を作っていきましょう、ね、電気をあんまり使わない、生活をしていきましょう、ね、でそれを、まあ、使う、ね、電気量をどんどん減らして、でそれを、まあ、なんとか、自然エネルギーでね、太陽光発電とか、ね、風力とか、ね、人力発電とかっていうものにあって、そういう安全なエネルギーの社会にしていきましょう、ね、 でその電力を使わないために皆さんシンプルな生活をしていきましょうってね、うん、まあそういう呼びかけはまあたくさんあるわけですよ。でそうなんだけども、まあ、それはでそれに私が 反対するわけがないんだけども、もちろんシンプルな生活をした方がいいに決まってるし、ね、あまり電力を電気を使わない世界にする方がいいに決まってるし、ね、であまり原発を使わない方にがいいに決まってます。でそうなんだけども、やっぱり私そういうのを聞いてて思うのは、でもやっぱり肝心なことを忘れてるだろうっていう話なんですよ。つまり 3.11 のあれだけ大変なことが起こった、その最終結論が皆さん電気を使わないシンプルな生活をしましょうっていうのはね、ちょっと話としてはおかしいんじゃないかっていうことなんですよ。つまりあの 3.11 の時に起こったのは、そのもちろんね、原発の怖さと、だからそれだからそれを乗り越えるために、電気を使わあんまり使わないシンプルな、ね、生活にしていきましょうっていうのは、もうそれはそれでもちろん正しいに決まってるし、私ももちろん賛成するし、でそうなんだけれども、ただそれはそのもっと大切なことを考えて、もっと大切な変化があって、でその上にの、まあ、ほんの、じゃあ具体的にどうするのっていうところの、まあ、1項目ぐらいのに過ぎないことなんですよ。だけども、1項目にぐらいに過ぎないことが、なんかもうそれだけで、みんなの頭の中が占められちゃって、で、本当に肝心要なことを、ついぞ誰も引き受けていない。っていうことなのね。で、それなぜ、で、それがどうしてそういうことになっちゃうのかっていうと、もちろんそれは 3.11 の時にむき出しになったのは、何も原発のが危険だと、まあ、それはもちろん危険に決まってるし、それはもちろんそれはそれで危険、原発が危険だというのが明らかになった、それはその通りだし、ね、なんだけども、であと日本政府がどうのこうのとかね、日本のマスコミがどうのこうのとか、それもでいろんなものが明らかになったら、それはその通りでしょう。だけどあの時明らかになったのは、本当に言うとそんなことではなくて、自然というのは何百年に一回にはああいうことが当然起こって、でそういうことが起こった時に人間の社会のあらゆることが一切何の役にも立たなくて、でもう人間は本当にたったもう それになすすべもなく、ね、命を落としていかざるを得ないっていうね。っていうこと で その時に明らかになったのは、やっぱり人間の存在がどれほど脆いものなのか、どれほど弱いものなのかっていうことですよね。でそしてそれに対してはもう政治がどうのとかいう話ではなくて、もう我々の存在そのものがもうそうなっちゃってるんだっていうね、っていうことなんですよ。だからそういう圧倒的なリアリティを前にして、本当に我々が、考えなきゃいけなかったのは、その、そういう私らがある世界に生きている限り、もうどうしようもなくそういうことは避けられないんだということと、でそして同時に、津波が襲うことは絶対にない場所っていうものですね。だから津波が襲う、絶対津波が襲わないというのは、何も内陸部に行ったら、ね、津波を襲わないということを言ってんじゃないですよ。そんなこと言ってんじゃないですよ。つまり津波が襲わない場所っていうのは、つまり津波が襲うことで全てがなくなってしまう、そういう恐ろしくフラジャイルな場所を我々は生きていて、それは何も三陸海岸のこと言ってるんじゃないですよ、ね、全ての東京ももちろんそうだし、ね、そういう場所を生きていて、だけども同時に我々はそういうフラジャイルで、ね、すぐに壊れちゃうような場所ではない場所、ね、を同時に、ある、あるいは同時に知っている、ね、でもちろんそれこそが今 あのこの一方案で集中的にやっていることじゃないですか、ね、で一方案のそういうメソッドを通してそういう場所に、到達する。だからその、結局ねもうはっきりしてるんですよ。 3.11 っていう事件を、事件じゃないですね、ああいう出来事を結局みんな正面から受け止められなかった。でなぜ受け止められなかったかっていうと、この津波が絶対に襲わない場所、それを本当にみんな分かってなかったからなのね。でこれは昨日、この間のオリエンテーションの場にも言ったんですけども、日本がね 3.11 だったらば、あのアメリカは 9.11 なわけですよ。 9-11 なわけね。で2001年、そうです、2001年ですね、10年前ですね。でそれはもちろん全世界の全ての人にとってもショックだったわけども、まあ特に実際にアタックされたアメリカ人にとってはとんでもないショックだったわけですね。だからあの時アメリカのメディアも本当におかしくなっちゃったし、アメリカのインテリたちもみんなおかしくなっちゃったし、だけどもあの時全然ブレなかった人もいるんですよ。全くブレなかった人で、それがあのねこれね、あのあそうか、そういえば私が 3.11 以降の最初の日曜日に話したと思いますけども、3.11 があれ金曜日でしたよね。で金土日で2日後に私は日曜瞑想会やったんですよね。やったと思うんですけども、よくやったなと思って、よくみんな来たなと思って、みんな来たよねあの時にね。電車止まるかと思ったけど止まらずに、あの 3.11 の2日後の日曜日に、あ別にやめるとも言わなかったんで、皆さん結構来てくれてね。でその時にお話し、あその時多分取り上げだと思いますけども、あのエカーさんのね、エカートールさんの、インタビューがあって、でそのインタビューっていうのがまさに2001年の9月11日だったんですよ。でそれはもちろんこういうそういうインタビューっていうのは、あの出版社がアポイント取ってね、あのじゃあこういう主題でこういうインタビューをしますから、じゃあ9月11日の 何時に、どこそこでお会いしましょうっていう、まあそういう約束を作るわけじゃないですか、ね、それはもちろん、それはもちろんその数週間前にどうせ作るでしょうからね、アポイントをね。でそれで、9月11日、まあ、何もなかったらそのまま普通のインタビューが行われて、だけども9月11日にあんなことが起こっちゃって、あれはまあ日本だとね夜 あのニュースの時だったですけど、あのアメリカはもちろん朝ですね、9時ぐらいですよね。だからあの9月11日の朝にああいうことが起こって、でインタビューは多分午後に予定されていたんでしょうけども、だから当然の流れとしてはキャンセルじゃないですかね、あれだけとんでもないこと。だけどもキャンセルなしに、インタビューしたんですよね、受けたんですよ。だからあれだけショッキングなことがあった数時間後に予定通りの、それのインタビューは、その 9-11 についてのインタビューであるわけがなくてね、あの当然もっとスピリチュアルなことについての予定されていたインタビューだったわけですよ。だけども当然 9-11 が起こった数時間後だから、当然話題はそっちになるに決まっていて、でそれでそれはね、私はあのオーディオブックで持ってるんだけど、iTunes のね、あのオーディオブックの iTunes ストアのオーディオブックのとこへ行ってエクアートストールで調べればすぐ出ますね。Even Some Will Die だったかな、題名がね。どのくらいか、2時間ぐらいのインタビューだったと思いますね。2回に分けてね。1回が9月11日で、もう1回があと、それから数週間後に、2回に分けてやってますけども。だけども、それを聞いて、やっぱりびっくりするのは、ブレてないんですよ。 つまり9月11日の9/11の数時間後に、のインタビューですよ、ね、だけどエクアさんのあの口調が全く変わってないのね。全く変わってなくて、あの人の特徴としてわははじゃないんだよな、独特な笑い方するでしょとかね、あのそれが相も変わらずやっていて、あの全然ね乱れたとこがないのね。でそしてその内容はもちろんあの当然9/11とそれと人間の狂気クレイジーとね、まあそれもちろんそういう話になるんですけども、だからあの9/11と3/11との大きな違いは、9/11はもちろんあれも完全に人間によって引き起こされているわけね。で 3.11 というのはもちろん自然によって引き起こされている、まあ、その違いは、まあ、その違いは、まあ、まあ確かに大きいけども、だけどあのそれによって受ける被害というのはもちろん同じなわけで、だから津波に襲われる場所と、それからあの時ツインタワーにいた人たちの絶望とね、それがもちろんある、もう一つはテロリストによって、もう一つは自然そのものによってっていう違いはあったとしても、その我々の存在そのものが揺り動かされてしまうっていう意味で同じですね。でそういうことを、だからどれほど我々が立っている場所が脆いものなのかっていうことを、それが一番激しい形で一番明瞭な形で現れたのが9/11であり3/11なわけですよ。そうなんだけども、その9/11の数時間後のインタビューに全くぶれなかったエクラさんという人がいたわけね。でそれに対して3/11の後みんなぶれてしまった、みんなうわーどうしようってねになってしまった。で結局それはどうしてなのってなったらもう話簡単でしょ。結局そういうぶれない場所にその人が本当に立っていたのか立っていなかったのか、で残念ながら結局日本のほとんどの人ね、たくさん本出したりいろいろしている有名な人たちが結局みんなその場所に立っていなかった。だからああいう事件があったとしてもその結論がなんかもうどうしようもない半減罰の、ね、シンプルライフをしましょう作りましょうぐらいの結論になっていってしまう。まあそれは別に私はシンプルライフがに反対でも半減罰に反対でもないですよ。もちろん脱原発しなきゃいけない、それはもちろんその通りだけども、だけどもその前にもっと本質的なことがあるだろうっていうねことなんですよ。だけどもっと本質的なことがあるだろうって言いたいんだけども、もっと本質的なこととなると、それは普通の人にとっては一番見たくなかったリアリティに直面せざるを得ないことだから、だから普段からそこに蓋をしてきた人たちだから、でその蓋が強烈に開くような時になってもさらにその蓋をしてしまうっていうことなのね。でエクアさんという人はあのその蓋を普段から外してた人だから、だから9/11が起こって、で本当に多くの人たちの蓋が外れちゃっても別に動揺はしない。なぜかといえば最初から蓋なんかしてないからね。だけどもそれに対して普段そこに蓋をしていた人たちがに3/11が起こりました。で3/11というのはもう大量にその蓋がもう強制的に外れちゃったってことじゃないですか。でその時にもうここが蓋が外れちゃったんだからもうこれをまっすぐに見ようよっていう方向には私も行くかと思ったんだけども行かないのね。行かないで何をしたかというとみんな一斉にまた蓋しちゃったんですよ。でそしてその蓋が、ただ単に蓋しただけじゃなくてその蓋をするのは目的で全然別な方向に自分たちのエネルギーを使ってしまうっていうのが私は3/11の後の この日本で起こったことの総括だと思うんですけどね。でそれがなぜそういうことになっちゃったかっていうと、結局、津波が絶対に襲わない場所を知っている人のみが津波の被害に、直面できるっていう話なんですよ。だけども津波が絶対に襲わない場所を知らない人だと、津波に襲われた時にもうパニックになって、何が何だか分かんないことになって、でも非常にヒステリックな反応しかできなくなってしまうっていうのが結局のとこだったんじゃないのかなってね。もうまさにそうですね。でそうなんだけども、まあどうやらね、日本のなんか本をたくさん出版しているような人たちはもう全滅したけども、だけどあれを経験した東北の人たちがさらにね、そういう面で賢くなった、知恵が深まったっていう人もかなりいるみたいなので、だからそういう声なき声の人たちですよね。だからこれから非常に何かがはっきり見えてくるんじゃないのかなと思いますね。はい。でそれを踏まえた上で、先週からのね話が、今日のね主題がずっと忘れてしまって、ずっと昔に忘れてしまったことで、そういうふうに我々が子供の頃は絶対に感じていたはずなのに、それを少しも大切にしてこなかった、学校の中で会社の中 でそして、そういう生き方をしている限り、絶対に津波が絶対に襲わない場所なんか見つかるわけないんですよ。わかると思いますけどね。で、そして、で、同時にね、子供の時は、我々が感じたのは、我々はいつだって津波に襲われる場所を生きてるよね。これ怖いことだよね。このことを何とかしないきゃいけないんじゃないのっていうことを子供の時みんな感じたはずなんですよ。で、そうなんだけども、その疑問をしっかりと育てるってことを学校でもしてもらえなかったし、親にもしてもらえなかったし、だからいつの間にかなんかひらがなを覚えることと句を覚えることとか何とかかんとかでわーわーわーわーわーわーわーってやっていくうちにもう何が何だか全部忘れてしまって。で、そして、その津波が絶対に襲わない場所を本当の意味で探すっていう作業を一切しないところで、津波にいつだって襲われるかもしれない場所で、なんか非常にこすっからい計算をして生きてきたっていうのが我々の真実じゃないですか。だからその時に911という津波が襲ったり、311という津波が襲った時に、もうどうしようもなくなっちゃって、でなぜかといえば津波が本当に襲わない場所を全然まだ見つけていないからね。だけども中にはその江川さんみたいな身に、津波が絶対に襲わない場所を、知っている人がいて、でその人は、津波、圧倒的な津波が襲った時でも全くぶれない。なぜか、あの人は津波が襲わない場所を知っているから、そこに立っているからね、っていうことなんですよ。で日本でね、だから日本の本をたくさん出しているような人たちが全員ぶれちゃった、それは本当にもう私もがっくりでね、私も結構そういう人たち尊敬してた部分もあったんだけど、あ、こんな程度かってもうはっきり思うじゃないですか。肝心要の時にぶれるようだったらどうしようもないわけでね。で私はもうね、これはひいきしすぎかもしれないけども、まあこの人が多分生きてたら絶対ぶれなかっただろうなってね、っていう思うのはやっぱこの 池田さんですね、明子さんですね。で、彼女がもし 3.1 時に生きていたとしたら、ちゃんと本質的なことは絶対あの人発言したと思います。それなぜかといえば、彼女はやっぱり津波は絶対襲わない場所を知っていた人だからですね。だからそれを知っていたら津波 に襲われてもぶれないし、本質的なことを言える、ね、で、そしてその津波が絶対に襲わない場所を、見つけるのが、そもそも瞑想とか仏教とかを やり始めた最初のあれだったはずなんですよ。で、そうなんだけども、まあ、今日もさっきも言ったように、はい、瞑想センターに来ました、仏教の寺に来ましたっていうと、もうそこにあるのはもうすでに出来上がった教えのシステムとメソッドと、ね、そういうものばかり で、それでとにかく、はい、じゃあとにかくこれを、はい、勉強しなさいって感じでね、課題を出されて勉強する。で、そしてそうすることによって、それがお坊さんだったらば その伝統に属する正式なお坊さんになって、まあ一生安泰に暮らせる、ね、在家の人だったらそれはまあそこの、ね、勉強して、ね、はい、自分は、ま、阿弥陀マをマスターしましたとかね、自分は禅の語録をマスターしましたということで言える。だけどそういうことと本当に私らが子供の時に感じたものを、やるってことは全然別の話になる、ね、だから私がね、この一本でやりたいことは一応伝統的な教えも全部押さえてますけども、私自身がそういうことやってるからね、押さえてますけども、その上でね、本当に私らが今日の主題であるずっと昔に忘れてしまったことだけども一番大事なことを、もう一回やる場所ね、それできるのはもう日本でもここだけです。これは自信持って言えるんだけど、というのはなぜかって、他のとこはみんなそれぞれの伝統に属しちゃって、その伝統に属したらもう伝統によってガチガチにもう規定されちゃうんですよ。もうしょうがないの、それはね。だからここは一応、一本案は、まあ、一応いろんな伝統には仮には属してますけども、ダイレクトには属してないですから、だからそういう意味でね、ここの目的は私らがずっと昔に思っていたことだけども忘れてしまったこと、それをもう一回思い出して、そして、それを純粋に追求する場所でありたいと思ってますね。で、そして、じゃあちょっと2つだけね、テキストを読んですぐに打っておきますけども、さっきね、池田さんが、なぜぶれないのかって、言いましたけども、それは、まあ、彼女のね、まあ、私は結局彼女に会うことできなかったんだけど、私の友人たちが何人か会っているんですよ。この間関口さんという人が講演会に行ったっていうし、あと別の友達はなんか若い時の池田さんを知ってるとかねとか言ってるんで、まあ結構あれなんですけども、はい、例えばこんなこと言ってるわけ、彼女はね、自由ってことなんですけども、自由という、まあ、これはもうまさにエクアス、今次に呼ぶエクアスのまさにレゾネート共振するんだけども、こんなこと言ってますね。これはまあこうずっと一般でやってきたことだけども、自由というのは要するに何事でもないということである。なぜそれが何がしかの価値であるかのように思われているのか、なぜ特に望むべきものであるかのように思われているのか。空を飛ぶ鳥が飛びたいように飛んでいるように見えるだけであって、彼らにおいては単に飛びたいように飛んでいるだけである。単にそうしているということがなぜ何らかの価値なのか。単にいる、これは自由か。だからここでね、自由っていう言葉をめぐって2つの立場を説明してますね。 つまり、自由の本質っていうのは、何事でもない。だから何か特別なものでもない。だから何か特別なものを求めるのでもない。ただ当たり前なものである。ね。で、だから鳥がただ飛びたいように飛んでいる。ただそれだけである。ね。で、そうなんだけども、それをなんか、ああ、自由でいいなって私はすぐ言うわけね。それなぜかって言ったらば、その自分たちが自由だとは全然感じていないからです。ね。で、それで、まあ、ちょっと待って、そこら辺ぐらいからちょっとエッカラフさんに入りますけども、先週か、ごめんなさい。ごめんなさい。もうすでにね、今日やるとこは、この間の、メールの中でもう書いちゃったんですけども、この間からの内なる、目的のとこね、内なる目的と外なる目的っていうところの続きとしてね、ニュアンスの中にあったところ、文章だったんですけども、要するに流れとしては、皆さんは生きる何の目的のために生きているのか、ね、でそれで、まあ、あらゆるいろんな職業だったり、ね、いろんな年収だったり、ね、誰と結婚するとか、ね、あれはどういうことをすべきかとか夢とか、ね、いろいろあって、でそういうレベルの中でなんとか充実したものを求めて、人生の目的を求めて、やってもどうしても不満足になる、ね、でそれが、まあ、なんか金儲けしてやるぞとかね、っていうんじゃなくても、じゃあ自分はなんか人助けのために NPO で働きますとかね、恵まれない子どもたちのために働きますとか、あるいはこのまだ自分の小さな子どものために働くとか、そういう、まあ、自分の外に存在しているもののために、やっている限りはどこかおかしくなってしまう、ね、これは、まあ、ご存知のように私も別に NPO を批判するつもりはないんだけども、まあ、NPO をやっている人たち、特に平和運動ですね、平和運動とか、あと貧しい国に行って援助している人たちですね、そういう NPO を、やっている人たちと皆さん友達いるかどうか知らないんですけど、私結構友達いて、特に西洋人の、ね、友達なんかと話をして、で彼らもまあ本当に、まあ、ものすごい本気入れて、いろんな活動をしているんですよ。でそうなんだけども、大体みんなお分かりのように、だいたい燃え尽き症候群になっちゃってだいたい燃え尽きちゃうのね、数年やっていくうちに。要するに ものすごく強い理想を持って、貧しい国とか紛争地とか、という場所へ行って行くんですけども、でそこで本当に情熱を持ってやるんですけども、でいつの間にか燃え尽きちゃって、なんか非常に投げやりになっちゃったり、ニヒリズムになってるっていうことが多いってね、よく私の友人たちが言うし、あるいは例えば平和ね、ピースキーピングをどうやってしていくかっていうね、ことで、まあ、すぐに今これからリビアなんか本当どうするのかと思いますけども、そういうところへ行って、ね、いろんな活動をするときに、平和っていうものを目的はっきりしてるはずなのに、それをめぐってあらゆるものすごい対立が起こってしまうっていうね。 ってことはよく、ちょっと井口さんちょっと出てください、荷物だったら適当にサインしてください、っていうことが多いんですよ。だから外の目的を求めている限り、それが世俗的な目的だとしても、あるいはもうちょっと、ね、理想主義的な目的だとしても、どうしても、行き詰まってしまう、ね、それだからみんなその目的を外の世界に求めている限り、どうにも行き詰まっちゃって、でそれでポイントはインナーパーパスっていうね、内なる目的っていうことでした。何ですか？はい、そうでしょと思ったんだよね、本当に誘っちゃえばいいのに、ね、そうするとちょっとあのディベートになるからまずいんだけど、聖書のお話でしょ。はい、でそれでね、結局思いっきり世俗的な目的を求めても、その反対に理想的理想主義的なねやっても、結局みんなクタクタになって疲れてしまう。でそれで一体私ら生きる目的って何なのよっていうところになって、初めて内なる目的っていうことがね見えてきます。でそれと、なんていうかな、あの私らが今日の主題であるずっと忘れてし、ずっと昔に忘れてしまったこと、我々は忘れさせられたわけね、学校に入ることで、会社に入ることで、ね、親から、世間から、社会から。それなぜかって言ったらば、もうそういう場所はやっぱり外の目的のためだけに動いている場所だから、だから内なる目的っていう考えはなくて、ね、でそうして今江川さんとか池田さんみたいな人の文章を読むことで、我々は内なる目的をだんだんと見つけてきて、でそうするとね、ああ自分はいろんなことをやってきたんだけれども、結局はこれが目的だったんだよねっていうふうに見えてくるはずなんですよ。で結局私が今ね、非常に瞑想メソッドとか何とかに対して非常に強い疑問を持たざるを得ないのは、なんかね、じゃあそれ一体何のためにやるのよっていうところで、どうも答えがないんですよ。で、あるいは そもそも私は一体何のために生きているのよっていうようなとこからどうも出発してないのね。で、そこから出発していて、それに答えようとした唯一の仏教者っていうのは、私が知ってる限りは、あの内山古書老師だけですね。私が知ってる限りは、他にもいたかもしれないですけども。で、内山老師の、あの疑問とか出発点っていうのは、今まさに私らが今日話題にしていることだけです。はい。で、そして、そういうふうにして、一体これを私は何のためにやってるのっていうことを、追求していく上で、それを外のに求めている限り、世俗的なことをしようが、あるいは NPO とかね、なんとかでボランティアがどうのとかで理想主義的なことをやろうが、でも結局は疲れ果ててしまう、ね、でそして、瞑想センターに来てもなんか瞑想メソッドとか、なんか競技体系とかね、 そういうことを勉強するんだけども、それだけで結局やっぱり疲れ果ててしまう。まあ結局同じか、同じですね。でそれらは結局みんな外のものばっかりであって、本当の内なるものね、インナーなものっていうものが見事に忘れられていて、だからここではね、もうずっと繰り返し繰り返し言っていたのは、それ一体何の意味、何を意味するのっていうことしかここでは言ってこなかったじゃないですか。例えば呼吸を見る、ね、普通の瞑想センター行ったらば呼吸を見るいろんなテクニックをバンバン教えられますよ、ね、ここほとんど教えてないんだけどだけどここが唯一問題にしたのは、呼吸を見るって一体それ何を意味するの、それだけだったじゃないですか、ね、呼吸を見る、呼吸が見えるってことはあなたにとって何、どういう意味があるのっていうね、そこだけなんですよ。でそこが分かんなかったら、呼吸を見るためにここで、ここの、ここのね、あ、ここだよとかね、全く無意味じゃないですか、そんなものは。でなんでそんな無意味なことをするのよってことだったんだけども、でそれでいいですか、まあ一方で例えば呼吸が見えるってことだ、呼吸が見えるってことの意味をずっと問うてきました。でそしてこれがまあ人生となったらば、一体何のために生きるのっていうところで、それを外に求めている限りはどうしようもない、人を助けるためだとか、ね、まあ、それはいい、まあ、それは金儲けのために良いか、いいかもしれないけども、でも結局人を助けるために、人を傷つけてしまうとか、一体どういうふうにしたら人を助けられるのかで路線が対立してしまうとかね、もう山ほどあるわけです、そういうことがね。だけどもわれわれがずっと瞑想してきて、まあ、最近は、まあ、体の感覚を見るっていうね、ことをやってきて、でようやく見えてきたのは、気づいていることとティンキングっていうことが全然別なものである。そしてってことは、要するにティンキングが落ちた世界に気づいたときに我々は入っていける。そしてそういうティンキングが落ちた世界に我々が入っていったときに、私とは一体誰っていう部分が根本的に変わってしまう。で、そしてそうすることによって、私とは誰っていうことが変わったときに、今までの子供の時に質問を出して、で結局その質問そのものを忘れてしまって忘れさせられて、そこがね、答え、ようやく答えが見つかるってことなんだと思うんですよ。つまり私らはなんていうのかな、その子供から学校に無理やり入らされて、でそれでお前こうだこうだこうだって散々言わされてね、で自分はこういう人間だと思い込まされて、でそういうふうにずっと生きてきて、だけどもそういうふうで生きている限りはその人生ではどうしても惨めで、なぜかといえばそんな人生ってのはやがて年取って病気になって死んでいくだけの人生なんだから。だけど私って本当にただそういう人間なのっていうことじゃないですか。でそれを我々は子供の頃にね、根本的に疑問投げかけたはずなんですよ。だけども全部それ忘れてしまって、でようやく今、瞑想にたどり着いて、だけど瞑想にたどり着いただけじゃ普通はダメで、呼吸瞑想にたどり着いて普通呼吸をどうやって見るかってなんか細かいメソッドだけ教えられて、呼吸が見えるってことの本当の意味なんか誰も教えてくれなくて、それを教えてくれたのはエクアさんかティクナタハンさんぐらいですよ、私が知る限り、ね、でそして私らがようやく呼吸が見えることで、呼吸が見えてティンキングマインドが落ちて、ティンキングマインドが落ちた世界に我々が入って、そこの世界に入った時に、ああ私っていうのは結局ティンキングではなかったのねっていうことが分かって、 で結局私の本当の私っていうものがそこで見えて、で本当の私が見えた時に全ての問題がすでに解決しているっていう、そういう流れなんですよ。わかります？だから、そういう本当の自分が見えた時に全ての問題はすでに解決していて、でその時に何て言うかな、津波が襲ってきても絶対に安全な場所っていうものがそこで見つかるっていう流れなのね。だから結局 3.11 で全部ブレちゃったっていうのは、まだ津波が襲ってきても本当に安全な場所を見つかってなかったってことだし、でその津波が襲ってきても本当に絶対安全な場所っていうのは、それは何も内陸部行けば大丈夫だ、その話言ってるわけじゃないですよ。そうではなくて、我々が Thinking Mind が落ちた世界に入っていった時に、私とは一体誰ってことが根本的に変わって、でそこが変わるから、そこに本当の意味での絶対的な安全というものがあって、でそしてそれを、発見していくのが我々の人生の本当の意味 でそしてそれが発見した時に、まあ人生で一番最良のことが起こるとか、何とか書いて、ね、数週間前に言いましたけども、それが起こったっていう話 でその後に、まあ、それを、どうやって生かしていくかっていうね、流れになりますけども、で要するにね、今日の主題は、なんていうかな、その こういうことをね、もうちょっと子供の時に帰りましょうって話なんですよ。でそうしないと、大人のすれっからしの頭で瞑想とかなんか考えると、どうせろくなことにならないってことなのね。それからしの大人の thinking mind で瞑想を捉えると、どうせなんかこすっからあいね、なんかメソッドのマスターしたり、なんか知識をマスターしたり、なんかシステムをマスターしたりっていうことをばっかりやっちゃって、それが一体何のために、何の目的でこういうことをやってるのってことをすっかり忘れてしまうから。でそしてさらに伝統とか伝統教団とかなると、もうそればっかりになってしまってね。でそれですっかり忘れてしまう。だから少なくともそういうものが一応自由な立場にある一方案だけでもね、そういう罠には落ちないで、つまりすれからしの大人のサルジエによって瞑想の目的とかなんかをわからなくさせることはしないで、もう一回我々は子供の頃の、に抱いた根本的な疑問をもう一回思い出して、そしてそれに、今ね答えるっていう作業をしてみたら、瞑想っていうものがもっとすっきりとわかるんではないのかってことね。そうすると、瞑想呼吸なら呼吸、瞑想なら呼吸が見えるってことの本当の意味が分かって、でまあこれも繰り返さないですけども、でそうすることによって、我々は絶対安全な場所が見つかって、ああいう 3.11 が起こったとしても絶対ブレない場所ですね、なるっていうことですね。だからそういうね、なんていうかな、沖縄の人のメールにもあったように、すっかり社会に出て忘れてしまった、あるいは学校に入ってから忘れてしまったようなことですね。でそれについて考えようなんてことは誰からも勧められなかったんですよ。で皆さん自身もほとんどそれを口にすることは絶対なかったはずです、ね、口にしたって誰もあなた何言ってんのって話になるから、だから 少なくともね、一本庵ではそういう皆さんが子供の頃に持っていて、だけどもすっかり忘れ去られて、でちっとも大事にされなくて、でそのために育てられなかった疑問ですね。だけどそれは最も重要な疑問だったはずだから、でそれに答える場所でありたいなと思ってます。はい、一応ね、一応その筋をきちんとさせなきゃいけないので、今日はもう今年最後になりつつありますので、してみました。まあね、内なる目的とかそういうのはもう全部前と同じだし、ティンキーマインドがどうのとか、気づきとティンキーマインドが落ちるとかね、そういう点についても山ほど話してきたので、今日はちょっともう端折りましたけど、はい、ね、じゃあそういうことで、まだ30分ぐらい時間ありますので、ちょっと質疑応答に移りたいと思います。はい、今日の話でもいいし、内なるここ数週間の間話してきた内なる目的とか、あるいは体の感覚を感じるってことの意味ですね、それについて、あるいは体の感覚を感じる瞑想がどうしても今やり方わかんないとかね、そういうこともこのポッドキャストのリスナーの人にも役に立つと思うので、ぜひ質問してください。はい、どうぞ。お、今日は何、
はい、ちょっと見て、はい、どうぞ。先生の話聞いててすごくなんか自分の中で整理できたんですけど、うん、先日なんか友達と山に行って、そして綺麗な白樺がこう夕日にこう生えていたんですね、うん、それを見た時、あ、なんて綺麗なんだろうって、それすごくそこを静かに見てる自分があって、なんかこうすごく満たされていたんですけど、それは先生の話聞いてて、こう今気づきの瞑想をしているので、うん、結局そのまあ宿泊というか生老病死ってことはあることはあるんだけれど もう自分がそこのところをこう見てられるっていう感じで、
うん、
ある程度、
うん、
そうすると心が安定しているので、そのこう本当に自然とこう向き合えるっていうか、
うん、
そうすると本当にそこのところにこう静けさとか美しさっていうのがすごくこう自分とこう一体化して、すごい幸せになってるって、
うん
うん、それをなんか今日の話を聞いてて、あの時の幸せ感っていうのはそういうことがこう心の中に機能し始めて、こういい気持ちでそこにいられたんだなって思ったことが一つと、あとそこで思ったんですけど、よく先生がお釈迦様っておっしゃる時に、私はやっぱりテーラワーダから入ったから、こうアラカンのようなお釈迦様のことをちょっと思ってたんですけど、でもこう、あ、なんか先生が話してくださるお釈迦様というのも宇宙物のようなもっと大きなね、生命のメッセンジャーみたいなね、そういう方っていうイメージなのかなって、ちょっと僕の中のお釈迦様ってちょっとちっちゃかったのかなって、ちょっとそんなこと思ったりして、ちょ今度会った時お聞きしようと思ってきたんです。
はい、はい、ね、今のお話非常にどうなんだろう、まあこの今部屋30日近くいますけど、まあこのポッドキャストもね聞いてリスナーの人たち、まあ私ポッドキャストのリスナーもうかなりの数は分かってるつもりなんだけども、私知らない人も当然いるだろうしまあどうせこれは後々まで残るから、これを1年後2年後3年後に聞かれちゃうことも当然あるだろうしね、あれなんだけど、だけど私はね結構自信を持って言えるのは、今この実際にこれを聞いてる人ね、それがまあ2011年の10月11月に聞いてる人もいるだろうし、あるいはこれをもう今すでに1年後にね2012年になって13年になって聞いてるかもしれないしね、今頃ね。だけど私は結構自信を持って言えるのは、今ね与田さんが言われたことは 多分あらかたの大部分のリスナーの人は理解できるはずなんですよ。でこれが理解できないと、多分とっくの昔に私の話なんか聞くのをやめてるはずなんですよ。っていうのは彼らが欲しいものを私は与えていないからね。つまりメソッドとかそういうものですね。まあ、メソッド与えてるけど、まあもちろん彼らが欲しいようなレベルのメソッドですね。でそれでそのあそれはだってただ美しい自然を見ただけでしょっていう話に持っていこうとすればできちゃうんだけども、そうじゃないんですよね。だからそれは花が美しくて、あそれは美しい花に対する執着だなんて変なことも言うかもしれない。そんなことは絶対ありえないんですよ。でこれは例えば皆さんね、今日ちょっと外行けるかどうか怪しくなってきたですけども、歩く瞑想をして、でそれで、ウォーキングメディテーションで海岸を歩く、あるいは普通の道を歩く、でそこで当然、花が咲いていたり落ち葉が散っていたり紫陽花が咲いていたり、ね、波が行ったり来たりしている。普段見るのとは全く違う風に見えますね。見えますかみんな大丈夫ね、そこら辺ね。普段わーって頭がやっている時と歩く瞑想してる時見える自然というのは全く違う、ね、でこれ何がどう違うのかっていうところの、できちんとやっぱり私では理解しないと、そうしないと、ああそれは与田さんはただ単に美しい自然を見て感銘しただけですよとかね、いやそこには何か執着ありますよと、まずすぐそういう話になるじゃないですか。だけどそんなことではないんですよ。そうではなくて、私らが、今ここっていう場所にいたときに、私らはもうその thinking mind が落ちたところで今目の前のものが見える、この現在って場所で見える。でその時にどれほど現在っていうものが生き生きとしたものなのか、ね、でどれほど現在ってものが生き生きとして深くて、でそこではもう全てがあるものなのか、それに対して私らがここにいないでひいひい言って未来未来未来って追いかけたり、過去過去過去って言って過去のことを思っていると現在というものが完全に死んでしまうね。っていうことなんですよ。だからそのなんていうのかな、いまだに瞑想っていうものを階段登るような風に想像していて、で階段を登った果てに何かあるとか、でそしてその何かっていうのはやっぱり日本でこういうなんか3日かそこらの精神よりかビルマの森林総員でも行ったらもっとわかるんじゃないかってね。そんなことは絶対ありえませんありえないです。私はそこにいた人間だから断言します。それなぜかって言えば、そのなんていうのかな、もうここでやっていることはすでにね、我々の thinking mind がそういうものを見させなくしていること、でそしてそれをどうやったら手放せるかをもう徹底的に言っていて、でその果てに、一番ここでやっているのはその thinking mind が手放されて気づきの世界に入っていったそのことの意味なんですよね。だから例えば体の感覚言っても、体の感覚だったらもっと有名な瞑想センターあるじゃないですかね。 うん、あ、体の感覚だってあそこで やってるじゃないですかって、まあ、どうせ皆さん言うじゃないですか。だけどもでそれに対して一方案ではこの右の手のひらを感じるってこれしかやってないからこれシンプルすぎるぞって言われちゃいますよ。そりゃそんなね、何日もかけて体をね、あれしていくのに比べてはね。だけど私が今ここでやってるのは、まあ、右の手のひらを感じるってこんなシンプルかもしれないけれども、この右の手のひらを感じることによって入っていく世界、その世界は一体何なの、ね、それについて徹底的に今私らは話しています。でこれは普通は話さないです、ね、まあ、知ってるように、ね、だから右の手のひらを感じることによって入る世界、そして自然の中を歩いている、いて今ここにいた時に白樺なり海なりタンポポなりアジサイなりがやたらに綺麗に見える世界、それは一体何なのって話なんですよ、ね、で それを単に白樺っていうなんか美しい自然に対する執着ですなんて言ったらおおよそポイント外しちゃってるんですよ、ね、そうじゃないんです。そんなことを与田さんが経験したはずじゃわけじゃないんですよ。そうじゃないの。そうではなくてそれは与田さんのThinking Mindが落ちてそれで完全にこのここっていう場所にいて気づきの場所にいてでそしてその時に我々は全然違う部屋に全然違う領域に入っている、ね、Thinking Mindの領域から違う領域に入っている、そのことなのね。だからそこに領域に入ってその領域の意味さえ分かればこの階段を上っていた果てに何かあるっていう考え方はもう持てないし、なんかよっぽど特殊な瞑想センターに行けばなんかよっぽど特殊ななんか禅定体験ができるっていう妄想も持てないはずなんですよ。それなぜかって言えば今私が白樺の木をただ見ているこの時にもうすでに全てが終わってるから。でそこをティグナタハンなんて言ったか I have arrived って言ってね、私はもうすでに到着したって言ってるんですよ。どこに到着したんですか。禅定状態とかじゃないですよ。もうはっきり言うニッバーナに到着したんですよ。いいですか。ニッバーナに到着したんですよ。そこを誤解しないでください。ね、単に禅定状態に入りましたなんて、そんなのんきな話を言ってんじゃないですよ。ニッバーナに到着しましたってことをティクナさん言ってるんですよ。ね、そこが分かんない限り、やっぱり皆さんは階段を登っていった果てに何かあるよねっていう妄想ですね。からやっぱり一歩も離れられない。ね、で、それで、白樺林の中でそういうふうに一歩一歩歩いてここに完全にいた時に、全てのものはきれいに見える。でそれはなぜかといえば、そういう、I have arrived、ね、私はもうすでに到着したから、ね、だからそこで結局 Thinking Mind で Thinking Mind として生きてきた与田さんがそのThinking Mindが落ちることによって全然違う自分になって、で全然自分違う、世界に触れてね。だからそこで今日のところにアウェアネスとThinkingの違いが分かった。つまり今まではThinkingとして生きていてThinkingの主体が俺だと思っていた。だけどもThinkingが落ちたところで今度はアウェアネスが出てきた、ね、でこれはもう私の言葉で言えば微細な意識ですよ。微細な意識が出てきた。でその時に微細な意識の主体が自分だってことになったらもうそこで違う。で何が違うのかって言ったらば、我々は生と死がある世界から生と死がない世界へ入っていく、波の世界から水の世界へ入っていってる。 ってことですね。だから当然水の世界に触れたユダさんは、生じっていうのは波でしょ、ね、だから波は当然ある。だって波あるじゃないですか。波は当然あるけれども大丈夫。なぜかといえば波もまた水だから。だから波という視点から見れば波は生まれて消えていくけども、水という視点から見れば何も増えも減りもしない。でさっき般若が読んだように風増風減でしょ。増えもしなければ減りもしない。風消風滅、生ずることもなければ滅することもない。で水としては生まれてもいないし消えてもいない。波は確かに一つの波が、はい生まれました、波が消えました、ね、ってなってるけど、でそういうことですね。だからそこら辺をねやっぱりもうはっきりさせるべきだと思うんですよ。そうしない限り体の感覚を見るっていうことの意味が結局わからないままに、はいも変わらずこういうことをやっていけば階段を登っていたら何かあるよねっていう妄想を我々抱き続けてしまう。はい、あとじゃあ一人か二人ぐらいどうぞ。女性陣なんかあったらどうぞ。あるの？お三人あるの？どうぞどうぞしてください。まして、
まま逆にして行ってどうぞ。どうですか？
今日の話すごく、感動しました。はい、で、なんというかこう悟りとかっていうことに関しても何かこう自分がなんて言うんでしょ う, こう段階を上ってこう探していくっていうか、そういうようなこう印象がやはりあるんですけれども、藩士のおっしゃったその到着したっていう意味のことがすごく先生の話を聞いて、理解できたというか、そういう感想を持ちました。はい、はい。
あのね、結局まあ、あの今日ね外市の人が来てらっしゃるから一応整理しておきますと、その、まあ、私らはね外市の人間っていうのは、まあ、最初から悟りを求めちゃいけないとかなんとかまあ言われちゃうわけなんですよね。でそれもまたあの非常にわけわかんないわけ、あのなんていうかな、だから私の個人的な歴史を言うと、私は必ずしもね何も最初から階段を登ることをしてはいなくて階段を登ることはしていなくて、あの実を言うと、まあ、あのその、外市のお坊さんが一番ご存知のように、もうあなたはね最初から階段登りきってるんだって言われるわけね。それは外市 の, あの中に入るとね、要するにあなたはもう悟っているんだよって最初から言われちゃうんですよ。で座禅っていうのはねもう悟りの上に座禅するんだよってね、うん、あなたがねこうした時にそれはもうブッダなんだよってね、そう言われるのよ。だからこの間もちょっと話題になったんだけど、皆さんがあの外州のお寺へ行って 座禅会ね、まあ一度ぐらい行ったらいいですよね。あの庭も綺麗だし、座禅堂も雰囲気あるし、こんな一般みたいにぐちゃぐちゃしてないし、あのだけどそこで教わるのはやっぱりどうやってあの座禅堂の中に入ってね、どうやって進んでいって、あのどこで合掌礼拝してっていうね、そういうこと、それとあとまあこの座禅の姿勢の細かいとこですね、これをこうやってね、あの北海上院をこうしてこうして、親指と親指が触るか触らないかぐらいとかね、でこうやって右と左に揺すって、でまあ普段やってますけども、そういうこと言われるんですよ。だけどその心をどうするかっていうことはもうないのね。でないってことのは理論的根拠っていうのは、だってもうあなたはブッダなんだからっていうね、もう何もする必要がないっていうのが、まあ、まあ一応理屈としてはそうなんですよね。だからもう純子さんがブッダなんだから、今更心なんかどうでもいいじゃないですかね。ただもうブッダとしてただこうやって座ってればいいって話になっちゃってね。でそれもまたあの両、まあ、一つの極端で、で結局私がなぜそこに本当に、ま、あの落ち着けなかったかというと、全然やっぱり私自身がブッダとは思えなかったし、周りを見てもこいつらはブッダかっていうっていうだったしね。だからみんながブッダだったらねえ、なんで喧嘩するのよとかなるじゃないですかね。とてもそうは思えなかったし、なんかちょっとおかしいよねっていう話になって、でそれでまあ今度はまあ階段登っていくようなね、ああいうことをもうやって、だからまあそのまあ私は大体その2つ両方ともやった人間なんだけども、でそれで今言えるのは、両方ともやっぱりちょっとおかしいんですよ。つまり何も私らがブッダっていうのは今このままのシンキングマインドを含めたところで、それがもうそのままでいいっていう話であるわけがないんですよ、ね、それはもうシンキングマインドがバンバン動いちゃって、でそれとともにものすごいネガティブなあの感情が動いて、でそれでそれに突き動かされて生きていて、でそういう姿そのものは単にこれはあの凡夫としてのね、それこそこの中出てるカルマのカルマを積んではその結果を受けている、ね、カルマという原因を作ってその結果を受けている姿に過ぎないじゃないですか、ね、あのこれはもう本当に、ただ輪廻の世界をただ意味もなく動いているだけに過ぎないわけですよ、ね、だからとてもじゃないけどそれが そっくりそのままブッダなんとは言えないわけですよ、当然ね。だからといって、じゃあ私はブッダではないから、私は凡夫に過ぎないから、で階段を登っていった果てにブッダ、まあブッダ、まあいきなりブッダではいかないですけど、まあ普通はあの夜間になったりねえ、アラカになったりブッダになって、まあアラカになるブッダはそんな簡単に言えない話だけど、まあとにかく今ダメな人間で、ダメな人間がこうこうこうやって登っていって何か、すごいものになるっていうね、っていうことだとやっぱり今はもう 100% ダメって話になっちゃうんですよ。だから 100% もうそのままでいいんだよか、 100% 今のお前はダメなんだよって話のこの2つしかないわけね。結局そうじゃないですか。で結局この2つともやっぱり単純すぎちゃうわけですよ。つまり今そのままで 100%OK のわけがないし、だからといって与田さんは 100% 凡夫かってわけでもないんですよ。そうじゃないのね。そうじゃなくて、じゃあどうしたらいいのかっていうところで、 やっぱりマインドフルネスとかっていうものが鍵になってきて、やっぱり我々はある一つの部屋から別の部屋へ移動しなきゃいけない。だけどもそれはなんか階段を登るわけじゃないんですよ。階段を登るわけではなくて、ただ余計なものを手放した時にもう一つの部屋に入る。だからもう一つの部屋っていうのは階段登った先にあるわけじゃなくて、実はもう一つの部屋の方がオリジナルな部屋なんですよ。って言ってもいいかと思います。で、もう一つの部屋の方がオリジナルな部屋なんだけども、そこを今まで純子さん見えなかったわけね。見えなかったわけですよ。何のために ?Thinking Mind のために。Thinking Mind とネガティブなエモーションのためにね。で、その thinking mind を自分だと思い、ネガティブエモーションを自分だと思い、で生きてきた。だけども今、体の感覚を感じるとか、慈悲とか、呼吸瞑想をすることによって、初めて我々は thinking mind が手放された気づきの世界に入っていって、で、その世界の雰囲気は、まあ今、与田さんが、ね、描写したような雰囲気で、まあもちろんそれだけじゃないけども、まあね、一つの例としてはそうですね。で、その時にもう Thinking Mind が落ちて、我々はそのもう一つの部屋にタッチしてる。で、もう一つの部屋っていうのは階段を上った先にある部屋ではなくて、もともと我々がオリジナルにいた部屋ですね。オリジナルにいた部屋。だから、ティロナタンさんは帰るって表現をしょっちゅうするわけ。自分の本当の部屋に帰る、本当の家に帰る。だから I have arrived、 私は到着した。到着したってなんか行って行って到着したんじゃなくて、帰って帰って帰ってようやく到着したって、ね、自分の家に到着したってことでしょ、ね、イメージとしてはね。だから、だからそうすると、一体瞑想ってすことでどういう努力をしなきゃいけないのか、そして どういう方向性に努力しなきゃいけないのかっていうのが全部見えてきますね。だから 私の今の一般の立場だと、私は絶対に今そのままで 100% ブッダだよなんてこんなこと言うわけないですよね。純子さんは純子さんのままですね。ブッダじゃないです、そのままではね。だからといってそれは階段を登っていた果てに、今のがダメで今からだんだん階段を登っていた果てに何か到着するっていう話でもない。そうではなくて、今ここで Thinking Mind が自分だと思っていたことをやめて、落ちた気づきの世界に入ったところで、ようやく自分、私らはオリジナルな場所に戻って、で、そこだと、すべてがもう、整えられている場所ですね。ということになります。だから、修行の方向性としては、こうなります。だけども、まあ、この方向性は、当初の先ほどおろしとか内山小書おろしとかね、私の師匠筋の人が言うことと全く同じなんだけども、ただいかんせんね、どうやったらその思いを、内山小書おろしは思いを手放すっていうことを散々言われたんだけども、思いを手放すその具体的な方法がいかんせんあまりにも足りなかったっていうのが私の正直な気持ちですね、うん、だけど今私らは思いを手放す具体的な方法を非常にたくさん持っていて、非常に的確なね。それをすれば、今言っているようなことが全て実感としてわかります。で、それが分かったときに、ようやくね、今日の主題にである、ずっと昔に忘れてしまったことですね、をもう一回思い出して、で、それをもう一回、に基づいて生きることができる、ね、だから私らは、ね、もう散々とんちんかんなことをやってきたわけですよ。 で同時にでも自分がとんちんかなことをやってるね、やってるなってことは分かってたでしょ、分かってたでしょね、ずれてるってことは分かってたでしょね、ずれてるから苦しんでるってことも分かってたですよね。だからようやくもうずれを修正して、自分が本当にやりたかったことだけども本当は分かっていたこと、子供の頃からね、それに戻っていく。そしてそれをもう今度は絶対にこすっからや大人の知恵で潰されることなしに堂々とやるっていうね、我々は子供だったから潰されちゃったけども、もう私もいい年してるからもう潰されない、ね、堂々とやる。で皆さんがポツンと一人でやってても不安になるだろうから、少なくともそれを堂々とやってる場所があるんだってね、ことをやっていけたらいいなと思ってます、ね。ですからまあこのね、私は皆さん信頼してるのはそこら辺がね、分かってなかったらこんなに今日ここの場所にいるはずがないし、このポッドキャスト聞いてるはずがないですから、だから皆さんもすでに分かっている、ね、だからその上で、そこら辺をもっと堂々とやっていきましょうっていうことですね。はい、じゃあね、死具誓願を読んで終わりにします。プリントの最後の般若心経の次のところにありますか。修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成、修行無変性願道、煩悩無尽性願断、法門無量性願学、仏道無常性願成。